先週ね、まあやっぱり旬なことといえばということで、スマップのね謝罪のことを大喜利で取り上げてテーマとしてホームページに告知した瞬間にですね、私はジャニーズ事務所と仕事をするかもしれない可能性が急浮上して、先週の大喜利のネタでですね、非常に失礼がないようなものばかりを選ぶっていう風に急遽変わるというですね、下ネタとかちょっとえげつないレベルまで踏み込んでるものはね、なくなったってですね、これね、だから難しい話ですよ。俺がね、テレビっていうものにね非常に距離を置くと同時に見もしないっていうレベルになって、ラジオを本当に応援するぞと。応援どころかね、ラジオをもっともっと面白いメディアとして、より熟成させるためにはどうしたらいいのかみたいなことを考えてるときにさ、芸能界の、人がね、もちろんやってもらえればそれは面白いんだけど、やっぱりテレビの B 面みたいな感じにラジオがなってしまうから、テレビを見てる人がいる、テレビを見てる人がほとんどあるっていうことを前提で楽しむものにラジオがなっちゃってる限りは、ラジオがテレビを倒す、凌駕するってことはできないだろうっていうふうに思うと、それ志低すぎねみたいなふうに俺なんか思うのね。ロマンチストだからさ。だからもうラジオでしか喋らない、ラジオですか会えない面白い番組とか、スターっていうのがもっともっといっぱい出た方がいいんじゃないかななんていうふうに俺なんか思っているわけさ。で、そんな中、自分の立ち位置で言っても、芸能人と触れ合う機会っていうのがほとんどないために、それを逆手に取った武器として、いくらでも腐すことができるっていうことが一個挙げられるんじゃなかろうかっていうことを思ったのね。これね、十何年前にね、初めてね、時事ネタを取り上げるような、番組をやることになったら、すごい自己嫌悪だったんですよ。芸能人のこととかって、有名勢だからバカにしやすいし、からかいやすいじゃないですか。で、からかってもね、名誉毀損とかで訴えるようなね、おバカなタレントいるわけないし、口の葉に登ればそれだけまだいいだろうみたいな感じなところがあるから、そこをついてね、なんなんだあれはみたいなことを言うのって、めちゃめちゃ自己嫌悪だったんですよ。簡単だから。笑いに変えるのもすっごい楽だし、だけど、なんか自分でね、ゼロから、面白を生み出していないっていうことに対する、すんごい、ズルして、なんだろうな、尺稼いでるみたいなのがすんごい嫌だったんですけれどもね。ただ、あるところから、これちょっと吹っ切って切り替えようっていうふうに思いましてね。世の中の人たちが、有名人のスキャンダルに興味があるっていうことが、もうね、一つのね、グローバルスタンダードの井戸端会議のネタだとするならば、共通事項としてね、井戸端会議っていうのはさ、ご近所さんの間であそこの奥さん浮気してるらしいわよとかって、そういう、あれ、本当なのあそこの奥さんっていう、自分たちが知ってる中の範囲の噂だから盛り上がるけど、それ隣町に行ったらその奥さんって誰っていう話だから盛り上がれないけど、みんなが知ってる人の周文であればそれは盛り上がれるっていうことならば、それをじゃあ活用するかなっていうふうに、ちょっと自分の中でタガを一個外したんですよね。そっから久しいんですけど、ただそこでじゃあ俺が逆手にとって、じゃあ何ができるかっていうことを考えたら、まるで芸能人と触れ合っていないのだから、それを逆手に取った利用した形で思いっきり仲良くなってたらバカにできないとか、そういうことがあるだろうから、俺全然ね、誰に嫌われても構いませんみたいなところがあるから、ガンガン行っちゃえっていうのをあえて、ね、自分ならではのものとしてやってみようかなっていうことを思ったわけですよ。だからリスナーが送ってくれた今日もありますけれどもね、新コーナーベッキー&ゲスの極みが LINE で言いそうなこととかね まあこれも、まあリスナーが作ってくれた、あのコーナーとはいえ、あのサンミュージック、まあ僕もちょっと多少は絡んでますよ。お仕事したこともありますし、あのサンミュージックのマネージャーさんとも知り合いいるけれど、だけどほとんど仕事してないに等しいから、あの、まあまあそうでもねえか、ブッチャーブラザーズサンミュージックのね、役員とかなってるもんな、リッキーさんとかな。で、それと思ったらどうなのっていうとこあるんだけど、ベッキーとは、あの、まあ会わないだろうし、今後も会う予定がないから、あの、じゃあやっちゃえっていうね。下手に、クラス替えのない芸能、クラス替えのない学校生活みたいなところが芸能界ってあるからさ、一回仕事しちゃうと知り合いになっちゃうし、いい人だなっていうふうに思っちゃうところもあるから、こういうコーナーがやりづらくなるじゃないですか。俺ガンガンできるからさ。俺もうアイドルがゲストに来てた時も20代30代の頃ね、嫌われるの、この人に嫌われても番組面白くなった方がいいなってことで、すんげえ失礼なことをわざと言ってたりしたもんね。で、あの人なんであんな番組出たくないって言われるっていうことの方が面白いっていうふうに思って切り替えてた時はあったものね。うん、それと同じような意味で、ジャニーズの、スマップのね、会見のこととかも、やってみたんですけれども、お題出した瞬間に一緒に仕事するかもしれないっていう風になって、ハラホラヒレハレみたいな、そんなことになってマイルドな感じになりましたよ。今までもしたことがないわけではないんですよ。うちのね、娘が生まれたのは、ジャニーズの人とテレビ番組でご一緒して一緒に仕事をする1回目の日だったんですよね。で、すいません、娘が生まれそうなんで、ちょっとだけ遅刻させてくださいっていうことを言って、ああ、そうなんですか、わかりました、つって、まあ、生まれたら未熟児で、ICU にね、救急搬送されることになったんだけど、お父さん一緒に行かないの？え？行かないの？あ、そうなんですよ。仕事ですいません。つって。行って、で、初めて会った、岡田准一さんとかに、宮川さんおめでとうございます。つって、花をもらうっていうですね。そこで初めて会うっていう、そんな感じで、だったんですよね。うん、まあ、スタッフの計らいなんでしょうけれどもね。テレビに、そのジャニーズの人たちが、その番組でご一緒だった人たちが、出演されてた時に、この間かな、そういえば、お前が生まれた時にこの人たちから、おめでとうございますっていう花もらったんだよって言ったら娘が、え？そうなの？とか言って、え、そうなの？とか言って言って、あ、そうか。そりゃそうだよなって、自分が生まれた時にこの人たちが花くれたって、後から知ったら、え、そうなの？ってそれは思うよなとか、いうことはありますよね。まあ、そんなことあったんだけど、そうそうね、日常的にラジオなんて、まあ今日もそうですけど、ブースの中に一人で入ってるだけじゃないですか。それはそれはね、誰に嫌われようか関係ないですから。共同作業とかいうレベルじゃないですから。完全一人でやってるようなレベルだから、もう、すべてが自分の責任であり、ねえ、もう誰のことどう言おうと、もう何にも気にしなくていいみたいな、そういうふうに思うと、いろんなコーナーできていいなっていうところはあったんだけど、先週に関しては、ちょっとこれやめとこうかな、つって、もうね、ありとあらゆる普段だったら絶対読んでるだろうなっていうようなことを割愛させてもらいましたよ。本当に申し訳ございません。なので、先週の宮川まさるの松ぼっくり王国は、まあ、正確には宮川まさるの松ぼっくり王国ではなく、実質的な中身に関して言えば、宮川まさるの松ぼっくり王国マイルドだったっていう、そういうことかもしれませんね。これなら絶対宮川笑ってくれるぜっていうふうに思って送ってくださった皆さん、ごめんなさい。そんな気分でいっぱいですよ、本当に。ねえ、まあ、これがいわゆる、つまんねえ大人になっちゃったなっていうことなのかもしれませんが、お送りいたしましょう。宮川まさるの松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川まさるの松ぼっくり王国。三又又三が、俺、三又のチンゲに白髪ってタイトルで番組やりたいんですって LINE してきた。ラジオ制作者としてどう対応するのが正しい反応か教えて。 これですね、あの、実話ですよ。本当に。もう、ふざけんなと思って。急に何なんだよ、お前と。もうっていう。急に、宮川さん、俺、三股のチンゲにしらがってタイトルで番組やりたいです。急に何なんだよ、お前っていう。お前何なんだよっていうことを、本当にもう、ふざけんなって俺は言いたいですけれども、実際にふざけんなって思ったから、こうして、大喜利のお題として出させていただきましたよ。どういうふうに対応するのが正しかったのかなっていうね。ラジオネーム、アダーンソン。じゃあ、ノベルティはタイトルにちなんで、毛先が3つの分かれた白髪のチンゲにしたいから、たくさん集まったらまた連絡してね、と、明るく答える。俺、三股のチンゲに白髪ってタイトルで番組やりたいです。と、三股又蔵が LINE をしてきた。ラジオ制作者としてどう対応するのが正しい反応？その川。番組名がそのまんまではさすがにあんまりなので、番組名をチンゲに白髪ラジオ、カッコ仮にするってのはどうでしょう。カッコ仮ね。うん、まあそう、あの、タイトルをカッコ仮って書いてあるのを本当のタイトルにするみたいな、そういう流れもあったりするよね。俺の知り合いで、あ、だからあれですよ、あの、ラジオ DJ の、山田久志が、山田太郎改めトンプっていうコンビ名で、やってましたからね。あの、藤岡太郎ちゃんっていうね、東京の池袋で、酔っ払って喧嘩して、死んじゃったっていうですね、その太郎ちゃんがですね、相方と一緒にやってたのは、そう、山田久志さんなんですよね。で、そのコンビ名が山田太郎改めトンプっていう。だから、カッコ仮って本当のタイトルになっちゃってるのとかもね、あるかもわかんない。まあ、そういうことで言うとね、俺、有限会社、上っていう会社名にしようかなと思ったりしてたんだよな。したら、領収書もらうときに上様でいいですって意外と楽かなっていうことを思ったんですけどね。園川さん。若者リスナーにも受けるように番組名をチンゲスの極み白髪乙女にするべき。いい反応ですね。みまっちゃんにね、対してラジオ制作者として対応するとしたらこれ一番いいかもわかんないですね。今日の対象に決定だ。中新田鈴夫。まず、武田鉄矢さんに相談だねと返す。中新田鈴夫。チンゲがロマンスグレーっていうのはどう？と、マジで返事をする。八五郎。俺、三股のチンゲに白髪ってタイトルで番組やりたいんです。と、三股又蔵が LINE をしてきた。ラジオ制作者としてどう対応するのが正しい反応？とりあえず、白髪染めを送って、二度と俺に近づくな、と、釘を刺す。青コーナー赤松。三股さん、タイトルとしては若干文字数が多いので、未満毛に白髪で行きましょうよ。ハンサム101号。実は、柴田理恵の E カップに乳毛ってラジオの企画があるんだよね。タイトル被ってるよね。と言ってやんわり断る。朝さん札幌市。とりあえず武田鉄矢を呼んで三股に説教させる。やっぱ出てきますね、武田鉄矢さんね。ゲストとして過去に付き合っていた人を登場させて、とりあえず気まずい放送にさせて1回で終わらせる。 白髪の部分にマジックで塗ったら実現してもいいとごまかす。三又さんを嫌っている草野仁さん、草野仁さんに相談してみるとお茶を濁す。36太郎、チンゲニ白髪ラジオより三又のビートたけしの女とやっちゃったの方がインパクトありますよって返信して諦めさせる。同じく36太郎、チンゲニ白髪ラジオとてもいいですね、アシスタントにお色気姉妹のアナル&ナメルをブッキングしときます。ひどいな。36太郎、三又さんの番組 AM や FM じゃスポンサーがつきませんから、メインに大森歌右衛門さんをぶっ込んでおきましょうね。すっぽんネーム豚と真珠、51歳 A 型、テーマ曲は竹内まりやの真夜中のナイチンゲールにしようね。うまいですね。で、乗っかっちゃうじゃないですか。始まっちゃうじゃないですか、そんな番組が。ディアマンテユイカ。番組中ずっと鼻フックをして放送できるのなら考えてあげてもいいよ。と、提案してみる。すっぽんネーム豚と真珠、51歳 A 型。雨でプロ野球中継が流れた時ならやってもいいかな。ダメだよ。雨傘パーソナリティは意外とアブさんみたいにね、ちゃんとしてますからダメですよ。すっぽんネーム豚と真珠、51歳 A 型。チンゲン菜に白髪ネギ？八百屋さんがスポンサーにつくかな。ディアマンテユイカ。みまっちゃん、たけしさんに同じことを話してみて、あ、面白い、それやってみたらって言われる自信ある？と、ぐうの音も出ない返しをして諦めさせる。ディアマンテユイカ。そんなことより名前をみまたまみに改名してみようよ。そしたら上から読んでもみまたまみ、下から読んでもみまたまみで面白いじゃん。と言って煙に巻く。ハンサム101号、よし、 A6 助誰かとどこかでを超えるぞと肩を組んで健闘を誓い合う。長寿番組なんだ。長寿番組なの。ハンサム101号、よし、本当に白髪が生えてるか見せてみろ。うーん、どれどれと言って顔をうずめる。鶴見の海坊主、ごめん、文字化けして読めないわ。なので、なので以下、わざと文字化けさせた文章を返信して、なかったことにする。ハンサム101号、ジェジェジェと、驚いて見せて、しばらく黙る。いいですね。さすがだな。みんな考えてくださいますわね。ディアマンテユイカ。だいたいチンゲに白髪なんて発想が平凡。せめて、チンゲにストレートパーマくらいのインパクトがないと、今時のリスナーは誰も聞いてくれないよ。と言って、さりげなく煙に巻く。素晴らしい。素晴らしいですね。ディアマンテユイカ。知り合いに、親身になって話を聞いてくれる医者がいるから、彼に会ってみないか？ラジオの話はそれからでも遅くないだろう。という。面白いですよ。三又又蔵はみんな考えてくれるんですか？素晴らしいですね。これビートたけしのオールナイトニッポンにおける村田秀夫のコーナーみたいな感じで、宮川勝の松ぼっくり王国における三又のコーナーはもしかしたらいけるかもしれないってことですか？俺の三又日記がもしかしたらここで大喜利のお題を、ね、頭使わずとも意外と何でもできるみたいな、そんな感じになっていくかもしれないですかね。わかんないけどね。今日はこういうことを考えてみました。 五郎丸が言いそうで言わない一言。ラジオネームよっきゅん。五郎丸が言いそうで言わない一言。もちろんトイレで踏ん張る時もあのポーズですよ。言わないだろ、言いそうじゃないでしょ。みんな言いそうっていうところをまるで考えてないですよね。絶対言わない一言考えてもちょっと微妙。まあまあ読んじゃいますけどね。横浜市広健。五郎丸が言いそうで言わない一言。俺広島ファンじゃないけど丸は好きだよ。丸選手ね、丸義弘選手ね。五郎丸が言いそうで言わない一言でした。さあ、続いて行ってみましょう。新コーナー、ベッキー&ゲスの極みが LINE で言いそうなこと。これもですね、ラジオネーム36太郎京都市左京区が勝手に作って、送ってきてくれたやつなんです。いくつか送ってる中で、いっかみたいな、ね、ボーダーライン超えてるものがですね、たくさんあった場合はですね、コーナーとして立ち上げざるを得ないというですね。で、こういうね、ME 作ったりとか、意外と仕事が増えちゃってるっていう、そういう感じなんですけど、まあまあいいじゃないですか、面白いんですから。紹介いたしましょう。ラジオネーム36太郎、京都市左京区。ベッキー&ゲスの極みの LINE でのやりとり。ベッキー。早く卒論出してよね。ゲスの極み。ごめん、留年しちゃいそう。この乾いた笑いがいいでしょ。この乾いた笑いがいいでしょ。このアタック俺もう組み立てた時、もう一人でもうね、もう喜んじゃったもんな。あ、これいいわと思って。このコーナーにこれいいわと思って。もう一回だけ単体で聞いてみる。もう何なんだよこの無理に笑ってる感じが超いいでしょねえ。さておき、もう一つ送ってきてもらえているので紹介いたしましょう。ラジオネーム36太郎京都市左京区。ベッキー&ゲスの極み LINE で言いそうなこと。ベッキー、長崎のハウステンボスに行きたいよ。ゲスの極み、今は長崎なんか行けないよ。でもオイラのハウスでチンポス、これが本当のハウスチンポス。いや、あはじゃねえだろ、まあははじゃねえだろ、お前あはじゃないだろ、何言っちゃってんのね、本当にすみませんでした本当にね。気にしすぎガール、あ、じゃあ気にしすぎボーイズ&ガールズ。ラジオネームよっきゅん。習い事、私は父親がやっていたから尺八習ってたわ。あ、尺八って夜の方の尺八って思われて、こいつ父親から夜の尺八を直接習ってた淫乱女かって思われちゃったかも。コーナーが増えてますよ、超増えてますよ。ラジオネームイゴールヒロチャンチン、王様誕生日おめでとうございます。最近メール遅れてませんが毎週楽しみにしております。ついでにドドンガさんにもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。1月21日でね、53歳になりまして、来年になるとですね、波平さんと同い年っていう、そんな感じですよ。
パパかっこいい。
どこがどこがかっこいいのさ。 はい、何でもかんでもメール大募集です。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。
宮川まさるの松ぼっくり王国。
まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったら皆さん考えて送ってみてください。ガラケー、スマホ、 iPad、 パソコン、ブラウザーがねインストールされているデバイスであれば何でも見ることができます。メールを送れる端末であれば何でも送ることができるはずなので、よかったら、ブックマークして大喜利を、そこでですねチェックして作品を皆様送っていただけたらというふうに思います。五郎丸が言いそうで言わない一言ももしかしたらまだ続くのかもしれませんし、新コーナーベッキー&ゲスの極みが LINE で言いそうなことっていうのもですね、ちょっと宮川君いい加減にしてくんないかなっつってね、サンミュージックの役員のリッキーさんからマジ怒られっていうものが、あったらなくなっちゃうでしょうし、まあそうじゃなくてもですね、いい加減にしたらどうですかってTBC の人に怒られたりとかしたらですねなくなっちゃうと思うんですけれども、まあそれまではとりあえず送っていただけたらこれ幸い。お相手は私宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。